ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん、怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第152回の配信です。ゲストは前回に引き続き怪談師のちびる松村さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
本当怪談好きですよね。
怪談好きですね。
なんかちょっと今ね、休憩中の雑談とかでも、はい、不思議な話聞いたらもうすぐなんかいろいろ調べて、
いやちょっとあるかなと思ったんですけどなかった
なんかもう何でも、ああ、あの話僕もありますよとかね、はい、何本ぐらいお持ちなんですか。
いや数えたことないんですけど、
とんでもないですよね。
でもまだ300-400ぐらいになってますね全然ですね。
ちょっとね、今日もね、リスナーの方からね、はい、不思議体験たくさん届いてますんで、はい、ちょっとご見解をお伺いしたいと思います。
はい、はい
はい、こちらホイールの人ですってことでね、メール送っていただきましたけども、これね、僕は意味わかるんです。なんでかっていうと、以前ね、送っていただいた方なんですけども、同じ場所でホイールが転がっているところを2回見たという内容を以前送ったものです。
はい、
これ不思議なんですよ。車運転してたらね、結構車道のところをホイールだけがくるくるくるくるくるくるってこう、
はい、
なんかこう走ってんですって、
はい、
なんか誰かが投げたのかなとかじゃなくて、くるくるくるくるってこうなんかしかもなんか曲がったりとかして、
はい、
でちゃんとなんか自分でこう行き先が分かってるような感覚でスーッとどっか入っていくと、うん、でそういうのを実は同じ場所で2回見たんだけど、あれ何だったんですかねってメールいただいたんですよ。
はい、
でその時僕はまあよく分かんなかったんで、幽霊の一部、まあよくね、その幽霊電車とかあるから、はい、幽霊車みたいなのがあって、あそのホイールだけがなんか見えてたんですかねとか、
はい、
あとその過去に事故とかあったのかなぐらいの感想を言ってたんですね。うん、でそれをね受けて、この方がですね、その場所を調べてくださったんですね
すごい
すごいですよ。確かに、じゃあ事故あったのかなと思って調べたら、結論として、
はい、
近くで事故があったようなお話は見受けられませんでした。ただよくよくホイールが消えていった歩道を見てみると、実は病院の駐車場の入り口だったことに気づきました。
お
病院といえば生死に関連する場所ですから、そこへ向かう車の幽霊がいてもおかしくないのかなとも思いました。そして霊感のない私には、その幽霊の本当にごく一部が見えていたんではないかななんて思ったりもしましたっていう。なんでしょうね、ホイールがコロコロコロって毎回、はい、毎回とか2回なんですけど同じルートで消えてい ったっていう。
すごい、ホイールだからちょっと浮いてるんでしょうね、タイヤがなくて一部だけ、まあ音だけ聞こえるってよくあるじゃないですか、だから微分的に見えるもあるんですかね。
部分的に、まあ、なんかよく思いが強い場所の方がエネルギーが強いから見えやすいとかね、
は
い、
足だけ見える
とか、ね、そうそうそうそう、
あ僕の大学でもやっぱ足だけの例の話とかありました。
どんな話ですか。
もう大学移っちゃったんで、前の校舎なんですけども、エントランスを制作スペースとして貸してくれさったんですね、でかいものを作るために、
うん、あのね、美大ですもんね。
そうですそうです。でそこに足だけの霊が出るっていう噂がすごい広まって、一時怖がってそこで制作する人がいなくなるぐらいのことだったらしいんですよ。でも最悪足だけだったら勝てるんじゃねえかっていう結論に至って、それ以降はみんな作業して、それ以降足の霊は出なくなった
気持ちの問題で、
そう、勝ったっていう。
いやいやいや、ただあれですよね、なんかなぜ美大で絵を描くとかね、はい、だったらこう手が出てきそうなもんなのに、うん、足の方がっていう、ね、なぜ足の方が見えたんですかね。
いやどうなんでしょうね、足しか見えなかったのか、霊感が強しだったら全身見えてみたいな、動いてる部分が足だけだったんですかね。なんか荷物持ってて体上半身は固まってて、結構でかいパネルとか大荷物を結構持って学内を移動することが多いんですよ、
うん、
だから上半身は固まった状態で足だけ動いてて、死んだ人なのかそれとも強い思いを持った人なのか分かんないんですけども、その人の動いてる部分しか観測できなかったとかですかね。とんでもないこと言ってますね僕今
まあでもね、分からないのでそれが正解かもしれないと思いますからね、はい、何でもね話が言えるんです松村さん、
はい、
ちょっと次のお話不思議なんですよ、ちょっとね、はい、聞いていただきたいと思います。こちらはですね、お名前は一応ない方ですかね、
はい、
いつも楽しみに聞いております、うん、友達からちょっと不思議な話を聞いたのでメールを送らせていただきました。私の友達は携帯ショップで働いているんですが、ある日90歳くらいのおばあちゃんが来たんです。夫婦でスマホを持ちたい、そう言って来店されたそうなんですが、お一人で
来られたそうなんですね。おばあちゃんだけで、ああこの年でスマホに挑戦なんてすごいですねなんて話をしていたそうなんですが、本人不在ということでおばあちゃんだけで旦那さんのスマホは契約できませんでした、
うん、
なのでそのおばあちゃんのスマホだけ契約をしてお帰りいただいたんですね、
はい、
しかしその後も同じ理由で一人で来店されることが続き、ついに3回目、いつもだからおばあちゃんだけで来るんですが、うん、旦那さんがなぜ来られないのか理由が分かりました、
はい、
それは旦那さんが亡くなっているからだと分かったんです。おばあちゃんによると死亡届も出したけど、なんと1週間くらいして家にふらーっと帰ってきたんだ、だからスマホを持たせたくて来ているんだという話なんですって。だけども、電話をしても耳がちょっとね不自由な部分もあるから聞こえずに話せない、はい、どこかに電話されてほら話せないのよと言ってくるそうで、ここが怖く感じてしまってお話ができない亡くなったはずの旦那さんと普段はどのようにしてコミュニケーションを取ってらっしゃるのでしょうか、スマホを持たせたい理由は何なんでしょうかというねことで、まあ、悲しみからねちょっとこう予想している、まあ、そういうねちょっと妄想をして、
はい、
うんっていうねその存在を作り上げているのか分かりませんけどもね、はい、何度も通われているということなんでちょっと心配だったんで、
はい、
メールをさせていただきましたということですね。
はい、
はい、だから、はい、いつもね一人で来られて、はい、夫婦で持ちたいんだと、
はい、
ただ実はおじい様の方はもう亡くなられていると、
うん、
ただ亡くなった後1週間くらいして家にふらっと来たから、
はい、
もう、まあ、おじいちゃんがいるんだと、
はい、
おばあちゃんは言い張るわけですよね。だからそのおじいちゃんにもスマホを持たせたいんだということなんですけど、うんうんうん、ちょっと不思議だったのがね、
うん、
そのおばあちゃんが自分のスマホで多分家かなんかでね電話をすると、
はい、
ただ電話して多分出たみたいなことを言うんです、おじいちゃんがね、
はい、
でも俺はちょっとおじいちゃん耳が不自由だからね電話でこうね声で話ができないのよなんていう風に、うん、だからおじいちゃんが今家にいてみたいな素振りもされるらしいんですけど、
実演
も
ね、
うん、ただでもやっぱり店員さんからするとそれもどこに電話してるのかとか、
はい、
誰と話しようとしてるのかもちょっとよくわからないんですっていう。
本当はおばあちゃんは喋れることもあるってことなんですかね、電話で。いやでも電話は基本的には無理だから、うん、携帯を持たせたい、
うん、
難しいですね。以前ですねその国にお勤めになられている方で土地の売買を一般の方としてて、要はここのに道路通したいからここの土地売ってくださいいくらでみたいな交渉する役割の方から会談取材したことがあって、
うん、はい、
で実際に会いに行くんですって。でご年配の方でこうやり取りしてその方携帯持ってて、でこうこうこうでってちょっと仲良くなって買い取ることが決まって、でまた1週間後に連絡しますねって言って1週間後電話したら出たんですけど、なんか声が小さかったんですよ。で声が小さくてうんたらかんたらでっつって、でどうやらOK ですと、でもう契約書も交わしてこの土地を買って道路通していいですよみたいな話をしてくれて、ちょっと音遠いなと思いながらもこう切って、でまた1週間後連絡しますって言ったら分かりましたってなったんですけども、その後電話したら、多分娘さんって言ったんですけど娘さんが出たんですね。で娘さんが出て、でこうこうこういうものですって言ったら、あはいみたいな、でこういう契約交わしましたねって言ったら、はって言われたんですよ。でそんな契約交わしたんですかって言われて、いやいやあなたのお父さんと1週間前にこう交わしましたよって言ったら、いやそれはおかしいですって言われたんですよ。なぜですかって言ったら、もう1週間前には自分の父は亡くなってますと。
は
で、亡くなったんですけどもご自身の携帯電話を持っていたから、そこに友達とかから連絡が来るんですって。でその友達は娘さんも把握しないから契約だけ続けてて、
うん、
電話かかってきた人に父はもう亡くなりましたっていうために電話は一応出れるようにしてたと。で1週間前話したんですって、ちゃんと通話履歴も絶対ありますよって言って見てもらったら電話はかかってたんですよ。ですけどずっと留守電ピーッとなったらみたいなところでその人が一人で喋ってる音だったんです。
でもだから話してたんでしょうね。
ですからなんか携帯電話を渡せばおじいちゃんと喋れるんじゃないかみたいな、そのおばあちゃん代のなんかロジックがあったんかなと思いました。電話はダメだけどみたいな、
実際には話せないけど電話の中だけでは話せるみたいな話もありますもんね、
はい、ありますよね。
今番組の合間にムーの三上さんと高野の角由紀子さん、
はい
はい、なんか角さんがちょっと面白い話があってつって、はい、新潟の方のなんか男性の方がですね、すごい安い物件アパートに入ったんですって。1階建てのね、はい、2階建ての1階なんですけど、
はい、
したらなんかまあ明らかに変なことがいっぱい起こると、
うん、
で不動産屋さんに聞いたら安いけど別にここで何かあったとかっていう事故物件じゃありませんって言われたらしいんですよ、うん、 と強いて言うなら、まあ、古いところなんですけど、
はい、
以前住んでた方の一人が行方不明になった方がいらっしゃいます、うん、でも古い物件なんでね、何人も住んでたうちの一人がちょっとその後、はい、行方がわからないとかってまあまあまああるかもしれないじゃないですか、うん、でも明らかにこう物が動くとか、うん、変な声が聞こえるとか続くんで絶対ここおかしいよなと思って、
はい、
で家にですね、結構前の話なんですけど郵便物が届くじゃないですか、
はい、
前の人の、
あ、はい、
でその時に前の人 の、 そのなんか電話のあれか分かんないですけど携帯かなんかの連絡先は分かるやつがあったんで、
はい、
ほんといけないんですけど、うん、前の人がどうだったのかって確認したくなって、
はい、
でそれもちゃんと伝えた上でその連絡先をそれで見て連絡したらしいんですよ、うん、
はい、
たらプルルルルって電話出て、ですみません、あの今ここに住んでるものなんですけど以前住んでらっしゃったんですよね、
はい、
ごめんなさい、あのどうしても気になったんであの郵便物をちょっと見させていただいて電話させてもらいました、うん、ああ全然そのいいですいいですよ、うん、なんかありました、であの今後ね郵便物でも送りますんでみたいなこう約束もして話したらしいんですけど、はい、なんか変なこといっぱい起こるんですよ、
うん、
でこれなんかやばくないですかこの物件って言ったら、はい、いやそんなことなかったですけどねって言うんですって、はい、一切別に何も起きてないですよ、変なことなんか起きてないですよとか言うらしいんですよ、
はい、
でじゃあちょっと一回話伺いたいんで会って話せませんって言って、
はい、
一緒にその近所のラーメン屋で待ち合わせしてラーメンご馳走するんでってラーメン食べながら、
はい、
話聞いたらいやないですよそんな全然ない全然全くないですっていう、うん、なんか気のせいですよって言うから、あ、本当気のせいなんだ、うん、もう自分の一個前に住んでた人がそう言うんだからと思って安心してたんですね、うん、でそのまま家に帰ってきたらたまたまその大家さんが掃除してて、
うん、
で大家さんにちょっとあの変なこと聞きますけどここ変な物件じゃないですよね、
はい、
いやそんなことないですよ、
はい、
ただここではちょっとねあの以前行方不明になった方いらっしゃるって聞いたんですよ、うん、と大家さんに言ったら、あ、よく知ってるね、そうそう、あの前の住人がねって言うんですって、うん、え、あの後の前の住人の方が行方不明になっちゃってもう家賃もなんかこれもらえなくて大変だったんだよ、
はい、
え、って思うわけですよ、
うん、
今会ってたじゃん私、うん、と思うんですぐ電話するんですよ、
はい、
そしたら現在使われておりませんって、
お、
だから実はその場所で以前行方不明がっていうのはその前の住人なんだけど、前の住人っていうのが今会ってた人なんだけど、
はい、
電話あれしたはずのに繋がらない、
はい、
おかしいなと思ってすぐラーメン屋に行って、はい、すいません、あの一緒にラーメン食べてた人なんですけど何か知りませんって言ったら、いやおかしいと思ったんだよ、なんかラーメン2枚頼んでさずっと壁に向かってなんか話してるからっていう話なんですけど、
はい、
なんかそれも電話その瞬間だけ繋がってるんですよね、
はい、うわすごい、会話もできてますし、
ね、そうそうそうそうそうそう、
しかも本人は生きてる人間だと思ってたんですよね、いやはっきりその黒いもやとか白い影とかわかんないですけど、なんかそういう風に見える人もいれば本当に生きてる人だと思っちゃう人もいっぱいいますよね、結構。なんかあの以前ですねお話聞いた話で、双子の女性の方なんですけども、シンガポールの美術大学に高校を卒業してから行ったらしいんですよ。ただ一浪して、で一浪するタイミングとか受験のタイミングで学校に結構お世話になったから、受かったタイミングで双子で2人で学校まで行って、職員室まで行って挨拶したらしいんです。でありがとう、本当お世話になりました、私たち行く道決まりましたと、でありがとうございましたって職員室出て廊下をこう歩いてたんです。お昼ですよ、こう明るい廊下を歩いてたら前の方から、男性の教員が歩いてきたんですよ。でそれが体育の先生で、その2人はちょっと気まずいなと思ったんです。で何かっていうと体育の態度が良くなかったから、
うん、
だから一応こう気まずいなと思いながらペコって言ったら向こうもペコって返してくれて、あ、よかった何もなかったと思ってそこを出て、でその後地元の友達とかにも会いに行って、私たち決まったよみたいな感じで話してて、でこうこうこうで挨拶もしに行って、で帰り先生に会ってちょっとヒヤヒヤしたよ、体育の先生に会ってさって言ったら、えって、いやいや絶対ないないって言われたんですよ。え、何があった？体育の先生去年亡くなってるからって言った。でそれで印象的だったのは、本当お昼ですし明るい階段なんですよ。で本当にはっきり見えて生きてる人だと思ったって、確実に。でそれ人違いはないんですかって聞いたら、絶対にないと。ちっちゃくてちょっとハゲてて、両手にこう指だけ空いてる手袋を常につけてる教師らしいんですよ。絶対見間違えないじゃないですか、
キャラクター強いわけですよね。
そうキャラクター強いんです、絶対その人だったって言うんですけど、もしかしたらあの外から見たらその双子は、2人で見てますから、双子は何もない空間にペコってしたのかもしれないなって今聞いて思いました、
ね、不思議なんだよな、はい、もうすごい実態としてなんかみんな見たみたいなとかね、 いやお話もしてたんだけどなとかっていう怪談ありますよね、
はい、ありますね。会話してるのとかね、こう干渉し合うってよくありますよね。
うん、岩井志摩子さん、ね、はい、いるじゃないですか、はい、あの方がいやでも志摩さんそういうことあるんだよねって話であったのが、はい、ある地域で地元で有名な、まあ、ずっとそこに住まわれてるご高齢のおばあちゃんが、はい、なんか家を訪ねてくると、
はい、
でこんにちは、あこんにちはばあちゃんどうしたの、なんかちょっとあの箱ないかなって言うって、
箱、
待ってて待っててってこう段ボール持ってくると、いやもっと大きな箱なんだけど、ってこうリンゴかなんかの箱持って、いやもっと大きい箱、いやおばあちゃんごめんこれより上はないわ、うん、ああそう分かったっていう感じで何軒かをおばあちゃんが訪ねてくると、
はい、
でうちにも来たよおばあちゃん、うん、うちも来たよ、なんか大きい箱探してたよねって何軒ものみんなが言ってるんだけど、実はおばあちゃんはそのもう5日ぐらい前に亡くなってらっしゃったんですって、はい、で何人も喋ってるんですけど、はい、でただ何かこの箱を探してたかっていうと、
はい、
ただその当時にでその地域でちょっとこうたくさんの方が同時にこう亡くなってしまうっていう時期があって、
はいはい、
棺桶が、うん、あの足りなくって、そのおばあちゃんはしばらくの間棺桶に入れずにずっとこう外にいたっていう状態だったらしいんですよ、
はいはい、
だからきっと箱を探してたっていうのはそういうことなんじゃないのかなって話なんですけど、
はい、
何人も普通に話して、
すごい、
ごめんおばあちゃんないよって話もして気づいたら亡くなってたみたいな、
亡くなった後に自分の状況を改善したいっていう気持ちがあるっていうのはすごいですよね。
すごいはっきり会話もしてるって何人もって話ですもんね、はい、あの前回そういえばあのなんか留守電に関する話ありますよみたいな、
さっきのやつ
ですよねさっきの話だ、
さっきの話ですね、
あれちゃんと伏線回収してたんですね、
はい、いやこっちで来たと思ってそう思いました。
いやありがとうございます、はい、本当にいろんな話出てきますけども、はい、この後にですね、はい、またちびる松村さんに怪談話ご披露いただきます、はい、お願いいたします。
島田秀平とオカルトさん、
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題、オーディブルで聞こう。
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん、
それではちびる松村さん怪談話よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。あの先ほどですね、亡くなった後に自分の状況を改善したいという気持ちみたいなことをさっき僕が言ったんですけど、はい、それ次の話につながってまして、
ちょっとねなんか気になったんですよそのワードが、
はい、でこれ先ほどの方は亡くなってすぐ自分の棺桶がないことを悩んでいて周りの人に探してたって話じゃないですか、
う
ん、
箱をね、
はい、僕が聞いた話は韓国にもともとお住まいになられて今東京で働かれてる N さんっていう方なんですけども、 N さんの家系はですね、なんか僕はあんま詳しくないんですけども山を一つ持ってて、で韓国ってまあ土葬があるらしくて、でその山に、一族がみんな土葬されていると、で N さんも何回もそこに行ったことがあって、多分この草原のこの木のあたりに僕は土葬されるんだろうなっていう認識らしいんですよ。であのそんな感じであの年2回ぐらい墓参りみたいなの行くらしいんですけども、で墓参り行くちょっと前にある時お母さんが変な夢見るんですよ、 N さんのお母さんが、N さんのお父さんのお父さんおじいちゃんが寒い寒いって夢の中でずっとお母さんに言うんですよ、寒い寒いって言って、でうわ変な夢見たって言って、でお父さんにその話をしてもお父さんは夢を覚えていないタイプらしくて、だからそんなに見たかわからないって言うんですね。で次の日もわ寒い寒い寒いってずっとおじいちゃんが言ってるんですって、うん、でうわ不思議だなって、毎日同じ夢見るってことはなんかちょっとありそうじゃないですか、でもやっぱ周りに相談しても分かんないっていうんですね。そんなのがこう続いて、である時墓参りの時期やってきたんですって。で墓参りの時期で N さんも同行したらしいんですけども、行ったらやっぱり山なので 雨か何かの原因で山の地下水の流れが変わってしまって、うんうん、ちょうどおじいちゃんの墓に当たって棺桶が表にむき出しになってびちゃびちゃになってる状態だったんですよ、
はい、
で業者呼んで水の流れ変えて埋め直して、なんとかなってから一切夢を見なかったんですけども、うん、もしかしたら山の中でこう水浸しになってる状況を伝えるために夢で寒い寒いって言ってたのかなっていう話。
いやーすごい、さっきの話からもうね、はい、つなげてくれて、まさに数珠つなげてありがとうございます、はい、多いっすよね、あの、うん、お墓の状況がちょっと良くない状況になってて、はい、それをこう夢で伝えてくるっていう話、はい、聞きますよね、
聞きますね、
うん、
なんかあの別パターンもあって、これは九州にお住まいになられて女性から聞いたんですけども、おばあちゃんがお亡くなりになられたんですよ。ただその母子家庭だったらしいんですけども、お母さんがその遺骨をめんどくさいから仏壇の裏にずっと置いてたんですって、うんうんうん、お母さんすごい大雑把な方で、置いてたら、あのそのお家ってのがチャイムの音とおばあちゃんの寝室から、鳴らす音、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん、ファミリーマートになってる、あれ昔結構チャイムとかで使われたらしいんですけどもあれが鳴るらしいんですけども、おばあちゃんの遺骨を仏壇の裏に置きっぱなしにしてから、誰も玄関に来てないのに家の中でてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんってなるんですよ。で見てこいって言われて、その女性はこう見に行くんですけど、やっぱ誰もいなかったよって、おかしいな、壊れてるのかなみたいな。でもそこからもうずっと毎日毎日てんてんてんてんてんてんって、でも絶対におばあちゃんの部屋からやんってなるんですよ、一族で。でどうしたかっていうと、お母さんですね、その線みたいなのがあるらしいんですけど、それをぶち抜いて、で結果ならなくして解決したらしいですけど、
それでも解決しないパターンありません、時々、はい、あのだからってもう電池取っちゃいました、
あ同じですね、ぶち抜いて取っちゃって、ね、もう
なのにその後もなるみたいな階段も時々 あるじゃないですか。
あそうですね、
そうそうそうそうそう、あのその、はい、なんかチャイム系とかセンサー系もそうなんですけど、はい、子供のおもちゃ、
あ、はいはい、
のなんかこう音が鳴るみたいな話とか聞きますよね。
ありますね、
うん、
あの後輩の吉村くんって子がいるんですけども、はい、小さい子、小学校低学年の頃になんか妖怪を捕まえるおもちゃみたいなのがあって、なんか釣りのおもちゃってよくあるじゃないですか、あの形状をしてるんですけども、なんか持ち歩いて妖怪を捕まえるみたいなおもちゃなんですって。で妖怪がたくさんいるとなんかセンサーみたいなのが反応するのかわかんないですけど、すごい音が鳴り響くんですよ。で小学校高学年になった時に夜遅くなって、お母さんにあんたも寝なさいって言われて、自分の部屋2階まで登ってたら、その妖怪の鳴り響くことがめっちゃ鳴り、と思って、あそういえばちっちゃい頃遊んでたあのゲームの音だと思って、自分の部屋から鳴ってるのが分かったんで、急いで行ってどこに片付けたかなと思いながら、ドアガチャって開いたら音消えたんですよ。ねえと思って、でも気になったから多分ここにあるんだろうなってところ、襖開けておもちゃ箱ガチャガチャ行ったら確かにあったんですけど、もう電池抜けてたんですよね。
あそうなんですよね、
それですよね、
電池抜けてたのにっていう、はい、なんかそういうことってあり得るんですかね。
なんでしょうね。
なんかあのよく、はい、あの何でしたっけ、あの自動ドアが急に開くとか、はい、あとテレビがついちゃうとかっていうのは、なんか街ってそういう電気信号がいっぱいあふれてるから、それで干渉しちゃうことがあるんだとかって話って。
ね、ああそういう話も聞きますよね。僕もテレビの構造全部理解してるわけじゃないんで、なんかあれを怪奇現象と言い張るのちょっと難しいなと、うん、常に思ってるんですけど、でも電池抜けてたら絶対無理ですよね。
そうそうそう。あのザブングルの、ね、加藤さんで、はい、あの東京出たての時にめちゃめちゃボロアパートに住んでて、
はい、
で、まあ、本当に三軒茶屋なんだけどありえないぐらい安いんですって、はい、めちゃくちゃボロかったらしいんですけど、うん、でもそれやっぱ引っ越した当日、
はい、
テレビのチャンネルがガンガン切り替わっていくと、
え、
うん、うわ怖い怖い怖いって、翌日になったらもう音量がグーって上がったりグーって下がったりする、
はい、
もうめっちゃ怖いわと思ったら、あの壁がベニヤ板で薄すぎて、
はい、
横の家のテレビのリモコンが反応してたっていう
隣のお家の人があの干渉するって話僕も聞いたことあって、あのその方はあの家では何も起きなかったんですけど、お風呂に入ってる時だけ突然電気が真っ暗になるんですって。でまたすぐつくみたいな、うん、で自分は瞬きしてると思ったんですよ。だから、まあ、いきなり真っ暗になってパッてつくから、でも一回自分で瞬きしてみたら、電気をつけた状態で瞬きしたら電気ついてて分かるじゃないですか、
はいはいはい、
でも明らかにバンってブラックアウトしてつくみたいなことがよくあったんですよ。で数日経った後家出たら警察の人が来て、どうしたんですかって聞いたら、自分のお風呂場の真横に隣の人のお風呂場があるんですけど、そこでお亡くなりになられた方がいらっしゃって、 もしかしたらその影響で自分はなんかこれが知らされてたんじゃないかなっていう、ブラックアウトするみたいな。
お風呂場だけっていうことです。
お風呂場だけ。
いや、なんかちょっとそういうことでメッセージ伝えてくるっていう方法あるのかもしれないですよね、はい、
ちょっとザブングル加藤さんの話から思い出しました。
いや、どんな思い出しかないんです
よ。日本放送のオカルト情報、報道部に忍者がいます。島田秀平とオカルトさん。
そう、加藤さんの家でもいろんな逸話があって、これあの有名な話で、なんかあの、
はい、
鍵もね、
はい、
なんかもうゼルダの冒険みたいな感じの、
はい、
なんかロールプレイングに出てきそうな鍵なんですって当時使ってたのが。
ありますよね、はい、
である日なんかこの警察の方に職質受けて、
はい、
でなんかポッケのもの出して見せてくださいとか言った時に、その鍵見せたら、
はい、
警察の方が、めちゃくちゃ珍しい鍵じゃないですかって、なんかもう、
はい、
何が珍しいんですか、これかなり古いタイプで、
はい、
この鍵って、うん、4パターンしか違いが作れない鍵なんだよっていう、うん、どういうことですか、はい、だからもうこの4種類の違いしか作れない鍵だっていうふうに言われたらしいんですけど、
はいはい、
考えたらうちのアパート6部屋あると思ったらしいんですよ、はい、じゃあもう4パターン使っちゃってんじゃん、
はい、
どうすんの、あともう2部屋と思ったから、うちに帰って、まあいけないですけどもね、
うん、
全部屋やってみたら、
はい、
2つの部屋空いたらしいですよ、その鍵で。すごいなと思って。
めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
でもね、やっぱりこう東京出たてでね、
はい、
とにかく安いところっていうので、うん、やっぱそういう物件だったって、まあ事故物件ではなかったんですけどね、はい、そういう場所もあるみたいですね。
あ、東京出たてって言ったら、うん、
東京出たてって言ったらって言いました。はい、
これはもともと関西にお住まいになられてる方だった、今は東京で飲食店されてるんですけども、もともと高校を卒業した後仲良し4人でいつも遊んでつるんでたんですよ。なんか木更津キャッツアイみたいな感じでこう、
いいように言ったな俺
つるんでたんですね、
はい、
フリーターみたいな感じでつるんでたんですけども、はい、ある時そのうちの1人が次の日誕生日だということで、明日お前の誕生日嫌うから、いつものサプライズじゃなくて、もういつもの飲み屋でお前の誕生日嫌うから絶対来いよって言ったんですよね。で次の日みんなで集まったら、その来いよって言ってたら来ないんですよ、
うん、
あれおかしいなと思って見に行ったら、その家の前に救急車が止まってて、で自分でこう自殺されてしまってて、なぜかそのタイミングで、でそのなんか多分理由とか多分いろいろあると思うんですけども、そこは詳しくは教えてくれなかったんですけども、それで亡くなってしまって、で3人になって、でそこからいろいろ経てのうち2人は東京に上京するんですよ。で上京したてのお家で2人で住んでたんですけども、そこで怪奇現象がすごい多発するんですって。で話してくれた人はすごい信じたんですけど、もう一人の人は全然信じてくれなかったから、全然解決しようとしなかったんですよ、
うん、
2人で住んでて。でもちろんテレビのチャンネルが勝手に変わったりとか、物が勝手に動いたりとか、どんどんって音がしたりとか、そういうことが起きてたけども、こういうのは偶然だと言ったんですけど、ある時2人でこうリビングでテレビ見たんですって。したらバンバンバンバンって一定のリズムで何かがぶつかる音がするんですよ。で音の鳴る方を2人でこう見てみたら、廊下にトイレがあるんですけども、トイレのドアが一人でにバンバンバンバンバンって動いてるんですよ、うん、で2人でこう二度見して、えっと思って近づいてみても、ずっとバンバンってこうドアが開ききって壁にぶつかる音なんですけども、なってそれをこう避けて2人で一旦部屋出て飲みに行ったらしいんですよね。で一回冷静になろうと、
はい、
で朝まで飲んで、で朝方もう一回部屋に戻ったら、もうトイレのドアは動いてなかったと。ただ壁にドアノブがぶつかった跡が残っちゃった、ちょっと壁紙がこう剥がれてとか、
はいはいはい、
ぶつかった跡が残っちゃった。でさすがに信じてないやつもこれはやばいなってなって、でいやこういうことどうしたらいいんだろうってことで、とりあえず盛り地をしたんですって、
うん、
窓際と、玄関を出た外に盛り地をしたんですよ、
はいはい
はい。でそこから数日経って、まあ、なんか物が落ちたとかしてたらしいんですけども、数日経って、出かけようと思ったら、玄関の外にある盛り塩がなんか弾けるみたいな感じで散らばってたりして、
はあ、
うわーと思って、でも外なんで誰かが蹴っ飛ばしたんだろうなと思って、たけんなよって言って2人でこう掃除しようとしたんですけども、2人で掃除しようとして近づいた時に、盛り塩が散らばってるところに自分の足跡がついたのが分かったんですよ、
うん、
で周り見渡してみたら足跡ないんですって。だから誰かが蹴っ飛ばしたとしたら何かしらの形跡は残るはずだと、これ盛り塩もしかして自分で破裂したと思ってめちゃくちゃ怖くなった。でそこから、全然その後何かするわけでもなく2人で飲みに行ったりとかしてたんですって。で飲みに行ってなんか立ち飲みのなんかこうガヤガヤしたバーみたいなところで2人で飲んでたら、全然知らない若い女性がこう近づいてきて、 で、あなたたちに変なものがついてますっていきなり言われたんですよ、知らない人に。でその時に2人はあの目合わせて2人とも思ったらしいんですけども、東京のナンパやべえなと思ったらしいんですよ、その時はね。で東京のナンパやべえなと思って、で若くて綺麗な女性だったんで目くばせしてあの乗ろうってことで、え何がついてんですかみたいな、え全然僕たちそういうのあの信じるんで全然言ってくださいよって言ったら、最初あの小学生みたいな見た目って言ってたんですよ、うんうん、でもだんだんなんか成長するらしくて、見てる間にで成長してこういう服でこういう背丈でこういう格好でって言って、だから2人ゾッとして、何かっていうと、大阪の時に一緒に遊んでいて誕生日の前に亡くなった方の姿そのものだったんです。で、そこから怖くなって、で、あの本気でどうしたらいいんですかって聞いたら、あなたのなんかね、連絡先とか LINE とか SNS とかのフォローとか、そういうのを全部つなげてることがその友達を縛りつけていますと。で、だから今すぐ消しなさいって言われたんですよ。で、分かりましたって言って全部消して、そしたらそれ以降そのお家ではポルターガイスト現象とか不思議なことが起きなくなった。
え、 SNS が縛りつけてるってことですか？
SNS とか LINE、 分かんないです、僕も初めて聞いたんですけども、 LINE の友達登録とか、 Facebook の友達登録とか、あの X とかあるじゃないですか、それが多分縛りつけてると。で、多分親密な友達なんで多分やり取りがいっぱいあるんですよね。だから僕は多分ただの相互フォローとかじゃないと思うんですよ。
へ、なんかそれってやっぱりね、そのとても大事な人であればあるほど、はい、やっぱりそれ消してしまうのがやっぱ忍びないから、うん、もういないとは思ってても残したくなるじゃないですか。
そうですね、多分思い出の写真のアルバムとか LINE グループとかに残ってると思うんですよ、うん、でそうやり取りとか約束した時の思い出の感想とか、多分それが縛りつけて消しなさいって言われて、
いやちょっと
する話です。
いや、まあ、もちろんね、その幽霊の話じゃなくても、例えば元彼元カノとかね、はい、あとはまあなんかよく占い的とかでも、うん、はい、なんかもう何年も連絡取ってない人は電話帳整理した方が開運的にいいよとかって言うんですよ、はい、それは何でかっていうと、まあ、断捨離、人間関係も、うん、はい、でやっぱり多すぎるよりもすっきりした方がいろんなことでね、なんか前向いていけますみたいな話あるんですけど、やっぱり何かそういうのってずっと今までのなんかただただ貯めて連絡も取ってないのにずっと貯めちゃうっていうのは、なんかやっぱ念とか思いが、
そうですね、なんか大切なプレゼントとかあるじゃないですか、昔。
ちょっといいですか、
お付き合い
ですか、は
い、
あのまた今階段一本始まろうとしてますよね。ちょっと一回これ今回この辺にしといてもいいです
か？はい、わかりました、ちょっと我慢します。
我慢我慢させたくはないですけど、でマジであのこれといえばって言ってもどんどん今出てきそうな、
はい、
ちょっとかと思ったら結構の大ネタ話してくれるんで、もったいないんでちょっと次回に回しさせてもらって、
はい、あ、大丈夫です、
また次回出ていただきますんで、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。というわけでそろそろお別れの時間ですけども、なんかその不服そうな顔。
いや大丈夫です、全然大丈夫、
出し切ってねえなみたいな、
次回があるんで大丈夫です。
怖いんすよ本当に、なんか稲川淳二さんクラスですよね。
本当です、
あの人も楽屋行っておはようございます、はい、いやなんか素敵なボールペンですね、ボールペンって言えばね周平ちゃんね、
はい、
いやいやそうなんですね、はい、いやなんかスマホのケースって言えばね、でも全部階段になる人なんですけど、
でもまだその界隈では最弱ですね僕まだ。
いやその界隈ってあんまないんですけど、もうそれクラスだと思いました
今回。階段
会話階段っていうのがあるんですね、ジャンルがね、
やつは最弱です、ね、
ちょっと皆さんあの次回も楽しみにしていただきたいと思います。あ、でも次回はちびり松村さんゲストの最終回なんですね、はい、ちょっとぜひあの悔いがないように、
はい、
出し切っていただきたいと思います、はい、今回はこの辺でいいですか？
はい、大
丈夫、ありがとうございます、
ありがとうございます。
島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今回ですね、あの前回に引き続きキッチンに関する開運術、風水術を紹介したいと思います。今回はね、キッチンに置いてはいけないもの、キッチンでやってはいけないものをね紹介していきたいと思います。まずね、意外なんですけども、キッチンに置いてはいけないと言われているもの、何かって言いますと、財布とか時計とか貴金属なんですね。やっぱりこうキッチンと言いますとね、こう火があったりして火の属性が強いんですね。そこに金の属性を持つ貴金属、時計とかお財布、お金ですね、これを置いてしまうと火がですね、金を溶かしてしまう、金運が下がってしまうと考えられているんですね。ぜひね、まあ、こういった金の属性のものは涼しい場所がいいとされていますので、家のね北側に保管する、キッチンには置かないようにしてほしいと思います。あとは欠けた食器を使っている、
もったいないからまだ使えるからって気持ちわかるんですけどもね、やっぱりその欠けた食器を使っているとひびが入ってます。人間関係にもひびが入るなんていう考えがあるんですね。であとは冷蔵庫の、まあ、こう扉にですね、なんか写真とか予定表とかね貼る方結構いますけども、あれも NG なんです。こう冷蔵庫と言いますと物を冷やす場所ですよね。そこにですね、例えば家族パートナーとの写真なんかをね貼ってしまうと、そのね、中が冷え込んでいってしまうという考えがあるんです。怖いですよね。あとはそこにね予定表とかスケジュールに関するものを貼っておくと、その人のスケジュールとか仕事運なんかも冷え込んでいってしまうという考えがありますんで、まあ貼りたい気持ちわかりますけども、貼るのはレシピぐらいにしておいてですね、写真とか予定表なんかはやめておいていただきたいなと思います。今日のねおさらいとしましては、お財布や時計貴金属は置かない、あとは欠けた食器はもったいないと思っても処分する、そして冷蔵庫にはあまり物を貼らない、ね、気をつけていただきたいと思います。島田秀平とオカルトさん、